現在はですね、2019年の、10月の19日のですね、土曜日かなです。あのですね、日韓関係悪くなる一方なんですけれども、これね、韓国の中のいわゆる普通の勢力、まあこれ偽装してるだけなんでしょうけれども、その中の代表格と言われるですね、韓国のキリスト教徒たち、まあ、韓国はプロテスタントばっかりです。カソリックはほとんどいないんじゃないかと思います。それはですね、朝鮮戦争の時に、自分たちはキリスト教徒のプロテスタントであるというふうなことを米国に届けるとですね、確か朝鮮戦争の時のですね、米国からの物資、食料品であるとか医薬品であるとか、こういうものをですね、優先的に取れたので、プロテスタント教徒であれば。だからですね、別にキリスト教なんか全く信じていないんだけど、そうすれば便利だからということで、キリスト教になったやつが山ほど出ました。だから、韓国におけるキリスト教徒がですね、たくさんいるというのは別に昔からそうだったとかそうではなく、朝鮮戦争におけるですね、食うための方便、手段としてですね、キリスト教になったやつが、ほぼ全てだということをちらりと覚えておいてください。で、これらの勢力がですね、いわゆる日本のですね、安倍悪いだけではなく、日本という国家そのものが、韓国に対してですね、多大なです。まあ、苦しみを与えた植民地支配がどうしたこうしたとな、まあ、いつも繰り返されていることなのですが、これはですね、日本、結局最終的には彼らは、これは日本の天皇制があるからダメなのだと。天皇制を破壊しなくてはいけない。というふうなことの決議をですね、昨日だったか一昨日だったか、このキリスト教徒の中におけるその集まりの中でそれを言っております。これらの記事ね、韓国語だけで配信されております。日本のですね、いわゆるヤフーなんかにおける中央日報だとかで、ね、そういうところには全く載っておりません。だからこの韓国のポータルサイトでですね、そういうネタを集めるとですね、いかに彼らが韓国語だけでは日本に対して敵対をですね、隠さずに、日本という国家をですね、転覆させてやる、安倍政権を転覆させてやるというふうなことで全体で一致団結しているのか、少なくとも国民一人一人はともかくとしてですね、こうした民間団体的なところを含めて日本のですね、破壊工作、転覆工作ということを、実際にそれができるとか私そんなこと言いませんけれども、そういうことを強く望み、そしてまあスローガンというか決起集会的にやるぞ、俺たちは頑張るぞみたいな形でですね、なんかね、やってらっしゃる方が本当に多岐にわたっているんですよということを我々日本人は知るべきです。で、これらの動きというのもですね、おそらくこういう、反日のこういう組織だった動きというのは、最終的には青瓦台につながっております。まあ、大統領官邸ですね。韓国の政府が、公金、公の金を出しております。補助金のような形で。で、これらの方々は大きな意味では韓国の支配層における、権力構造を補強するための装置として働いており、他に言うことがないので、つまり中身から、内側からですね、何かを生み出す政治的な考え方でもですね、国をこうすれば儲かるだという考え方が何一つね、無能な方々ですから、とりあえず誰かが悪いということによって、自分たちの組織を維持し、その上でですね、韓国国からの公金、公の金、税金を注入してもらい、その上でですね、少なくとも今の全体の韓国の内部においては反日がですね、主流ですから、その反日の中で多数派の中に入り込んでいくことによって自分たちのあるものの組織をですね、維持するための動きに急遽としておられるわけです。我々がですね、戦っているものはこういうですね、理屈から来ることではなくてですね、はっきり言えば自分たちの組織と自分たちの月給目当てに反日をやっている方々のこういう塊を相手にしているわけです。だからね、これをどうやって切り崩すかなんですよね。まあそこまでしなくてほっときゃいいんじゃないかという説もあります。まあその通りです。日本がですね、この韓国に対するお金の注入を全部やめるという方向で、これ民間の我々も含めて頑張れば、あの国はですね、少なくとも一から民族資本でですね、やっていかなければならなくなるという流れに入った時に、まあはっきり下から数えた方が早い国になるでしょう。確か今の北朝鮮というのは島根県と同じぐらいの GDP の地域だったはずですが、限りなくそれに近づいていく可能性が高い。なぜならばですね、彼らの稼ぎ頭であるですね、半導体と言われる分野というのは、もう次の次の半導体のですね、設計および生産のですね、段階に今移動しつつあるんだが、これに対応できてないので、あの韓国なる国において次のですね、儲け頭的なものは今のところないわけです。中国はこれを AI に求めてますけどね。山ほど犯罪者がやってきます、日本に。本当に今の段階で備えてほしいと思います。それですね。まあそんなわけです。よろしく、ごきげんよう。 現在はですね、2019年の10月の19日のですね、土曜日です。22日に即位の礼があります。天皇陛下のね。で、まあ、パレードは3週間後なんですが、この時にですね、ムン・ジェインは来ないというふうに言ってしまったんですが、韓国の首相がやってきます。そしてですね、これに合わせてということなんですが、意図的にちらちらと韓国のメディアなどが、いわゆるですね、新日鉄住金であるとかですね、三菱などにおける、いわゆる強制的に抑えた株式であるとか、特許権ですか、これをですね、売却するというふうなことを意図的に流すことによって、日本政府に脅しをかけております。まあ、やるならやればいいんじゃないですかね、完全に終わりですが。で、今回やってくる首相というのは間違いなくですね、そのことを出しにして、プラス、自分たちがですね、ジーソミアに戻ってやれば、日本がですね、ホワイト国除外をですね、韓国に適用し、韓国を今まで通り優遇措置をですね、戻せば、自分たちがですね、ホワイト国、ジーソミアに戻ってやるみたいな、わけのわかんないことを提示するというふうなことを今から言われております。それ以外にプラスアルファが今日出てきました。それはですね、ジーソミアがですね、抜ける11月22日まであるのかな、23日からもうこれ完全に破壊されるわけなんですが、破棄されるわけなんですが、この11月22日までの段階でですね、日韓の首脳会談を行おうと、何のためにするんですかと。まあ、結局これはですね、ムン・ジェインがですね、支持率下がってますから、その、まあ、後押しのためにというか、底上げのためにという、利用することしか考えないですかね。彼ら本当に官民挙げて日本を利用することしか考えない人たちなので、そういう思惑があるでしょうけれども、もう一つはね、あの国というのは、全く国ではなく、トップダウンと言ったら聞こえがいいんですけれども、一番力の強いものがですね、朝令解剖で命令をコロコロ変えたとしても、その一番強いと思われる段階状態がですね、確認できる限りにおいては、すべての勢力が従うという国家構造になっております。だからね、トップ会談をやってですね、そのうまくいったという印象さえつかめ、そしてですね、大統領の支持率が今 39% になったそうですが、もっとひどいでしょ、本当は。これなんですね、一気に 50% くらいドカーンと上がるというふうな形になればですね、どうとでもできるというふうな、彼らにとってだけ都合のいいようなですね、設定がもううごめいているなということがよくわかります。そこから考えたときにですね、安倍首相は本当に会うのかなと。一応ですね、日本の側としてはですね、この韓国の首相には会うよと、窓を閉じているわけではないよということ、これアリバイ工作の意味含めてやってるんですが、実は日本の方から、窓を閉ざしているわけではないんだよというふうなことを世界に向けて発信することによって、非道は、つまりですね、道に外れたことをやってるのは韓国だということをですね、まあ言ってるわけなんですけれども、これが果たしていつまでできるかな。つまり日本の側は全然問題ないんだけど、韓国の側が持たないだろう。お金がね、キャッシュフロー的なですね、彼らの持っているドルっていうのはもうはっきり枯渇するんじゃないかと言われております。少なくとも年内に終わるんじゃないかと言われております。だから私はですね、この11月のこのジーソミア云々の前の段階で、新日鉄積金云々の株式だとか云々をですね、抑え込んじゃうんじゃないかなと思ってます。そして当然それをやられるわけですから、日本政府がですね、韓国と融和的に仲良くなる必然が全くないので、韓国が自分で追い込まれていくという形において、私以前言いましたが、彼らが勝手にですね、戦犯企業と設定した299社あるんですが、他に。これらのですね、企業の財産を勝手に一方的に没収するという可能性が本当に出てきたな、これどうなってんのかなというふうに思います。彼らはですね、最悪な時に最悪な選択をする人たちというふうに、なんでか知らないけど言われていてですね、今回も本当にそんなふうになりそうな気がしております。だから、そこまでいくとですね、もう、後戻り効かないんですよ。でも、それやるとですね、韓国の中にある青い目の資本たち、欧州であるとかですね、欧州、米国の資本たちもですね、日本の企業に対してそういう、はっきりで法律に基づいていない、でも彼らの法律というのは、適当にその時その時で作ってますからね、そして過去に遡ってそれを適用させるという訴求法ですから、法律じゃないんですよ、はっきり言うけど。で、それを日本企業に対して行うということは、欧米の世界のすべての企業にも同様ですね、狙われるということであって、もう一斉に資本の徹底になっちゃうんじゃないですかね。ちょっとわかんないけどね。ユニクロの柳井さんねっていうのは、なんか脅されてるのかどうか知らないけど、韓国が正しくて日本が悪いみたいなこと言ってますが、あんたに言われたかねえなと。その日本をボロボロな状態にしたのはあんたたちでしょというふうなことも言うんだけど、これも今置いとこう。だからね、これからさらに貧しくなって北朝鮮並みにどんどん近づく韓国が最終的には冒険主義的に私はですね、 おそらく中国から渡されるような後押しの力ととももとに、北朝鮮が攻撃、おそらく私なんかどうも攻撃する方向に行ってると思ってるんですが、北朝鮮が攻撃するということのどさくさに紛れて日本侵攻を本当にやると思ってますから、その日本侵攻をやる前の段階において、前後または同時期に日本国内でですね、必ず大きなテロが起こされます。ダムの爆破、新幹線の脱線爆破事故、大停電、原子炉の爆破、石油精製施設の爆破、それで爆破とかそういうのばっかり、あと人間に対してのですね、なんでか知んないけど巨大な食中毒であるとか、あと天然痘テロね、これ私冗談で何回も何回もあったもん、もう聞きたくないだろうけど私言います、あり得るからです。本当にそういう流れに入りました。入ろうとしてる時期でもう入っちゃったんですよ、そういうテロが起きるという流れで。だからね、安倍首相がですね、24日にだったかな、韓国の首相に会うということは、おそらくまあ内々的に決められたからということもあるのでしょうが、昨日の時点で17、おとといかな、11か18の例大祭のその時にですね、国会議員の98名か、靖国神社に参拝しております。これだけの数がですね、一気に出てくるというのは間違いない、これは韓国バリア、韓国に対して近づくなという警告の意味があります。今はこの段階で韓国に接近されて喜ぶような勢力というのは日韓議員連盟のあいつらだけです。あいつらですらですね、今の段階で接近されると自分たちの議員のですね、生命が危なくなるというふうに危機感を持っておりますから、はっきり言えば誰にも韓国の勢力は近づいてほしくないというふうに思っているというふうに私は捉えております。これからだいぶですね、きな臭くなっていくと思っております。あなたもですね、公開情報をよく見ておいてほしいです。そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。